正木明の地球にいいこと。皆さんこんにちは、正木明です。
荻野恵美子です。
今日は5月10日月曜日の午後1時を回りました。昨日5月9日が今年の母の日でしたね。
そうですね。
5月の第2日曜日ということで、はい、うん、どのような、ね、週末日曜日に皆さんお過ごしになられたんでしょうか。うん、ちなみにうちも母親はですね、健在でおりまして、は
い、そうですか。
94歳になりましたね。
あ、おめでとうございます。
僕以上に健康に気を使って本当に、はい、でしょうね、僕たちに迷惑かからないようにすごくいつもね、うん、自分で節制して生活してくれております。このね、コロナのワクチンもね、うん、老人の方々からどんどんね、これから先進んでいくとは思うんですけども、うん、まあ、ちょっと先になるかもしれませんけどもね、うん、うちの母にもこんな通知が来ましてね。
あ、そうですか。
はい、やっぱりしっかりとね、健康への差も気を使ってね、長生きしてもらいたいなと思いますが、
本当に、
はい、さて今日はですね、ちょっとね、冷え込みの話をしようかなと。冬の、
なんかここのところもなんか寒暖の差があったりしますよね。
うん、結構晴れてても風が冷たかったりという日はね、うん、まだあったりしますけども、はい、最近ですね、その寒さに異変が起きてます。で、うん、この原因は何なのかっていう話をちょっとね、できたら今回はいいかなと思っております。う
ん、なるほど。
はい、舞台は京都になります。
なるほど。
うん、京都の、冷え込みについて少しお話したいと思います。
この番組は公益財団法人兵庫環境創造協会の提供でお送りします。
兵庫環境創造協会、地球温暖化防止、自然環境の保全再生、子どもたちへの環境学習など、皆様と共に身近な暮らしの中で地球環境を守るための取り組みを進めています。人と自然が共に生きる21世紀の豊かな環境づくりを、兵庫環境創造協会。
さて皆さんはですね、はい、京都の冬といえばどんな印象でしょうか。荻野さん、どうでしょう。
なんか京都ってもうすごく寒くてすごく暑くてっていうイメージがあります。
いや、もう皆さん多分そういうふうにね、お答えになると思う。確かにそうなんですね。で、実はね、ちょっと調べてみましたら、はい、明治の文豪夏目漱石もですね、
はい、
1907年3月28日の日記に、
うん、
京都のファーストインプレッションで、ハイカラですね、英語で、
ハイカラ、
京都のファーストインプレッション第一印象
ねえ、おしゃれですね。
寒いって言ったこと、こういう書き込みをされております。そうなんですか。特に京都の冷え込みって底冷えという言葉がぴったりですよね。で、京都の町っていわゆるその盆地にあります。
はい、
周囲を山で囲まれているんですね。
うん、
で、こういうところっていうのは今お話した底冷えが結構起きるんですね。
そうなんですか。
うん、で、簡単に仕組みをお話しすると、
はい、
よく晴れてる場合、
うん、
夜中はですね、放射冷却現象というね、天気予報でよく使う言葉ですが、
はい、
夜中地上のに溜まっていた熱がどんどん上空に逃げてしまう。で、どんどん地上付近が冷やされていくと。
はい。
で、冷やされた空気、冷たい空気ってね、重たいんですよ。暖かい空気に比べたら
冷たい方が重い。
重いんです。
うん、
だから地上付近に留まってしまうんですね。
はい、
で、そのなので盆地では特にその冷たい空気の逃げ場がないんですよね。山で囲まれているので。
あ、そうなんだ。
なので朝は底冷えする、うん、これが京都の冷え込みになるわけですね。
なるほど。
うん、まあ、これよく晴れている時なので、うん、
はい、
太陽が昇ってきたらどんどん日射によってね、温められますので、朝の冷え込みは、弱まってね、
うん、
逆に日中の気温がんがん上がったりするわけなんですけどね。これがまあ京都の、まあ、気候ですよね。うん、
特徴的なんですね。
うん、
うん、
で、その底冷えという言葉はですね、別に気象用語ではないんですけども、
はい、
木枯らしが吹いて寒い時は風冷えという言い方をします。
風冷え、
うん、風に冷えるですね。
はいはい、
風冷え、
ま
あ、それに対して、まあ、風がなくて足元からしんしんと冷える時の言葉として、まあ、天気予報でも僕もよく使います。底冷えというね、
うん、
気象用語ではないんですけどね。
あ、そうなんですね。
でですね、はい、その京都の典型的な冷え込みがですね、最近やっぱり少なくなってきてるというデータがあります。
そうですか。
最低気温が0度未満になる日を冬日というふうに言います。
はい、
統計ではですね、明治大正時代は 京都でその冬日になる日が年間100日を超える日っていうのは珍しくなかったんです。日を超える年っていうのは珍しくなかったんですね。
そうなんですね、
うん、特にですね1901年、うん、だいぶ昔ですが、
はい、
年間113日が冬日、要するに1年の3分の1近くが冬日だったという。
そうなんですね。
うん、だから京都はって言ったら今はちょっと暑いというイメージもねないことはないですけども、はい、当時はもう寒いと、
うん、
京都は寒いっていうね、そういうことになっていたと。実際の観測データでもこれ裏付けられているんですね。でこの冬日、京都の冬日なんですが、長期的にはですねやっぱり減少傾向にありまして、2019年一昨年までの10年間の年平均日数は 20.1 日、
すごく短くなりましたね。
1901年は年間113日、
はい、
2019年までの10年間の年平均日数は 20.1 日、はい、めちゃくちゃ減ってるんです ね。でね、だいたいこれ計算すると10年間あたり 7.1 日の割合で減ってきています。
はい、
だから10年経つと1週間ほど冬日が減っていると、
ね、
これも本当になくなっていく方向ですよね、冬日自体が、ね、
本当ですね。
でその通りで2019年、一昨年は冬日はたった京都3日しかなかったんですね。
そんなに、
うん、
なんか如実にガラッと変わっちゃったっていうことですよね。
極端に冬日が減ってきてしまってるということなんですね。
本当ですね、
うん、でこれは実はですね京都だけではなくて、で例えば同じ京都府内の舞鶴市、日本海側ですね、
はい、
舞鶴市の冬日もここ70年間で5分の1に減ってしまっています。でお隣の県、滋賀県彦根市ですが、ここは100年間で冬日が4分の1になってしまっている、はい、
あらあらあら、そうなんですか、
いうことなんですね。でこの、まあ、冬日が減少傾向にあるっていうのは、まあ、この番組が何回となく取り上げている地球温暖化の、まあ、影響であることはもちろん間違いないと思うんですね。
そういうことなんですね。
でその冬日がどんどん減ってきてしまっている、冷え込みが極端になくなってしまっているというその原因について、後半でもう少しね詳しくそのあたり、実は原因がもう一つあったりするんです。
そうなんですか、
と言われているので、はい、その話に続けていきたいなと思います。さてここで1曲お届けします。
ザ・フーでサマータイムブレス。 マータイムブルースをお届けしました。
はい、今日のこの正木明に地球にいいことはですね、古都京都の冬日がここ100年間で20分の1に、またその他の都市でも冬日がどんどん減ってしまっていますよという話題をお届けしております、
はい。
まあ、冬日というのは最低気温が0度未満になる日のことなんですね、
はい。
でその原因なんですけども、実は2つあります。まずは先ほど少しお話した地球温暖化ですね、
はい。
それからもう一つ、ヒートアイランド現象。温暖化の方はですね、この番組でもよく取り上げています、まあ、いろんな場所で気候変動をもたらして、まあ、今までと違う気象をもたらすと、
はい。
うん、でもちろんその中に気温上昇、ね、
うん、
させてしまう効果も含まれています。日本の年平均気温が過去100年で 1.26 度の割合で上昇していると、
はい。
で特に1990年代以降は高温となる年が頻出していると、これ温暖化の影響なんですね、
はい。
うん、それからもう一つの原因がヒートアイランド現象。ヒートアイランドってこれ英語ですよね、はい。ヒートは熱ですね、アイランドは島と、うん、熱の島現象という日本で言え、日本語で言うとね、うん、
熱の島現象、
うん。で都市の気温が周囲よりも高くなる現象、都市特有の現象がヒートアイランド現象なんですね。日本列島の上にね、ここは何度ここは何度っていう気温の分布図を描くと、高温になってる都市だけが島のように見える、なので、うん、ヒートアイランド現象というふうに呼ばれるようになったんだそうですね、
はい。
でも分かりやすい言葉ですよね。
分かりやすい言葉です、
ね、なんとなくイメージつきやすいですね。
イメージつきます、本当に、
うん。でこれ別の言い方をしたらですね、はい、その場所が都市でなかったと仮定した場合に観測されるだろう気温に比べて都市の気温が高い状態、
うん、
都市がそこに作られたことによってそこだけ島のように気温が上がってるという言い方もできますよね、
うん、なるほど、
うん。でそのヒートアイランド現象の原因としてはもちろん都市化なんですね、
うん。
緑地が減って、
うん、
水分の蒸発に熱が使われることなく空気の温度をどんどんどんどんと上げてしまうと、
うん。
でそれともう一つ、地面をコンクリートやアスファルトで覆ってしまっていますので、
はい、
昼間に吸収した熱、これを夜に放出して気温が下がっていかないんですね、覆われてしまうと。
なるほど。
それプラス例えば建物とか工場とか自動車からの排熱、排気ガスの熱もこれ冷え込みを和らげてしまいます、
うん、はい。
でそのね、温暖化対策の方ってこれはもう皆さんご存知のように世界規模でね、
うん、
どんどんどんどん進められてね、方向性はある程度見えてますよね。で都市化についてはね、どのように対策を取ればいいかと。都市化の反対ですから、まあ、反対、正反対じゃないかもしれないけど、緑化
で、本当ですよね、そうですよね、うん。
都市に緑を増やすこと、
うんうん、
でこれでまあヒートアイランド現象を抑えることができるっていうのはこれ推測されますよね、
はい、
うん。
緑を増やそうってね、
緑を増やそうって、これもすごく大事なことで、うん、推し進めるべきものですよね、
は
い。でね、大規模な緑地を都市部に作る、つまりですね、これ言い換えたら都市部の中にヒートアイランドじゃなくてクールアイランドを作ろうという構想が実は国交省、国の機関も持っているんですね。
なるほど。
で、さまざまなシミュレーションが行われています、
はい。
で、まあ、今日はね、京都の話をしてるんですが、ちょっと舞台変えまして東京の話をちょっとさせてくださいね、はい。大都会東京でのシミュレーションの様子があります。これ国交省がしたものなんですが、都市全体の緑、東京ですよ、うん、はい、大都会東京は現況ですね、全体の広さの 27.3%、まあ、めちゃくちゃ少ないなっていう。
本当ですね。
でも大阪とかはもっと少ないんじゃないかと思うんですけど、ちょっとごめんなさい、データなくて。東京の場合は 27.3%、
うん、はい。
でこの 27.3% を大きな都市計画することによって 39.5% まで緑の比率を上げたらどうなるかというシミュレーションが行われています。
あるんですね、もうすでに、
うん、はい。これ結果として出ています、
ええ、
日平均気温、日最高気温、日最低気温、
うん、
ともに平均 0.3 度低下したというシミュレーション結果になっています。
なるほど。1日のうちでね、そんな風な変化がちゃんと見られる、うん、
最高気温最低気温ともに少しだけ下がった、
うん、
0.3 度、
うん、はい。
それから熱 帯夜、これは最低気温が25度以上の日を言いますが、熱帯夜が平均 0.3 時間減少しました、
うんうんうん、はい、いいですね。ちょっとずつ
ちょっと
ちょっとずつちょっとだけど、
要するに熱帯夜って1日ごとのものなので、ね、それじゃなくて時間 0.3 時間減少しました、うん、まあ一応効果はありますよっていうことですね。
そうですね。
そして熱帯夜となる区域が 10.9% 減少した。
あ、なるほど。
1割少し、ね、うん、熱帯夜ではなくなった場所が増えました、
うん、
それから真夏日となる区域が 3.3% 減少しました。
なるほど。
という結果になっています。
そうなんですね、
うんうん、なのでそのこの、ね、シミュレーションによると緑化することによってある程度の、うん、温度の低下、気温の低下は見込めますよっていう形になっています。
そういうことですね。
ただね、そのヒートアイランド現象というこの言葉自体もできてもだいぶ経っているんですよ。ただね、それだけそのだいぶ前から言われていても、これぐらい緑化が進んで気温がこれぐらい下がりましたっていうニュースがね、あんまり飛び込んでこない。
確かに、
うん
うん、確かにね、ないですね。
これができてね、うん、要するに計算上のシミュレーションじゃなくて実際に都市計画ができて、うん、緑化のね、都市計画ができて、それが現実になって何年か経ってこんな結果が出てきていますよという例がたくさん出てきたら、
うん、
これはね、皆さんも注目引くだろうしね、うん、その方向にどんどん進んでいくんですが、なかなかそういう動きになっていかないと、
うん、
やっぱり都会って土地がの価値が高いじゃないですか。
だ
から高い価値ある土地を有効に使うっていうのは誰もが思うことなので、うん、そういう考えが働いたりとかして、これをね本当に緑だけにしましょうっていう動きはなかなか進んでいかないのかなとはちょっと思いますけどもね、うん、でもかといって諦めるわけにはいかなくてね。
そうですよ。
それはどんどん進めて、やっぱり環境を良くしていて、効率のいいというかな、
うん、
熱効率のいいその環境を作っていくというのはすごく大事なことかもしれませんけども ね、今日は京都の冷え込みがね減ってますよっていう話からね、その都市化をなんとか食い止めませんかというね、うん、そういうお話になりましたが、
はい、
京都地方気象台はですね、
はい、
このまま気温が上昇すると、
うん、
21世紀末の京都の年平均気温は現在の鹿児島よりも高くなって冬日はなくなるかもしれないという予測しております、どうしたらいいのかな。植林って言ったらなんか、うん、もう山にするイメージでしょ、うん、
はい、
だから都市に緑を作るってなったら、やっぱり今まで商業施設だったところを緑にするとか、
うん、
公園、空き地を公園にするとか、駐車場だったね、ところをあえて公園にするとか緑にするとか、
はい、
いう方向しかないで、なかなかやっぱりこれハードルは高いなとはちょっと思いますけど ね、
うん、まあ、でも経済活動には比較があるかもしれませんけど、どんどんまあこのコロナ禍でも都市部から地方に移る企業さんなんかも増えてきてるじゃないですか、
はい、
どんどんそれを言ってもらって、
うん、
空いたところに公園作るとか緑植えるとかなんかねえ、
ね、
なんかそんな動きが進めばいいですね。
そういうふうに土地を使ってくれないかなって思いますけども ね、
はい、
はい、今日はヒートアイランド現象について少しお話しさせていただきました。
兵庫環境創造協会、地球温暖化防止、自然環境の保全再生、子どもたちへの環境学習など、皆様と共に身近な暮らしの中で地球環境を守るための取り組みを進めています。人と自然が共に生きる21世紀の豊かな環境づくりを、兵庫環境創造協会。
さて、ここで番組からお知らせがあります。
はい、兵庫県のね、佐用町にあります環境学習拠点施設といえば、増木さん、
はい、
兵庫環境体験館、
うん、
ありますよね、
はいはい、
私たちももう何度となく行かせていただいたりしてますが、
うん、
ここが3月の24日にリニューアルオープンしました、
はい、
でこの施設の魅力を広く PR するために、なんと今ですね、誰からも親しまれるキャラクターのデザインを募集されています、
うん、
体験館のキャラクター募集ですよ皆さん。でなんとこれは6月の15日が火曜日なんですけれども必着となっていますが、どなたでも何点でも応募可能です、
うん、
そしてなんとなんと対象、ね、なられた方は、選ばれた方は賞金が
10万円。
そうなんです。
そこばっかりもう前から強調してしまってます。
あの毎週ちょっと気になりますよ ね、 すごいなってね。えこれはぜひなんとかこう頭をひねってねえ、まさきさん一緒に応募しましょうみたいな。
兵庫環境体験館ですから、やっぱり自然絡みの動物メインというイメージがちょっと僕の中にはありますが、
もうイメージされてますか。
はい、はい、応募します、
兵庫環境体験館はぜひぜひ子どもから大人まで体験を通じて楽しく環境学習ができる施設なんですが、うん、太陽光発電とか風力発電で、あの雨水とかね、あの雨水中水の再利用設備なども備えたりとか、うん、まあ、ちょっとご存じない方にねちょっとイメージしていただきたいんですけど、建物自体が展示されてるような、あの展示館のような、あのそんなところなんです。で館内には映像で地球環境問題を理解できるようなシアターですね、そしてエコ工作など体験型環境学習プログラムなどを行う地球工房とかですね、地球の工房って言われるような場所とか、リニューアルで地球規模の環境危機から表兵庫また西播磨の環境が分かる展示があるというような、あのそんなわんぱく広場っていうんですけれども、
うん、
まあ、本当にいろんなことが体験できる場所なんです。まあ、ぜひ訪れてよくご覧になってから、まさきさんのようにこうイメージをあの、ね、いろいろ膨らませてキャラクター応募されるのもいいかもしれませんね。
僕もまだねリニューアルしてから、ね、あのお邪魔してないのでね、はい、見てみたいと思いますが、
ね、
はいはい、どしどしご応募ください。
ください。
さて、またもう一つ、はい、番組からね毎月プレゼントをね、お届けしてるわけなんですが、今月5月はですねスペシャルです。
スペシャルです。ラジオ番組、このねまさきあきらの地球にいいこと3年目を迎えたことを記念しまして、なんとこれからの季節に便利な、まあ二通りというかすごいね大きな保冷と保温ができるトートバッグをプレゼントしたいと思います。
はい、
厳選なる抽選で10名の方にプレゼントいたしますよ。そしてなんとあのそこにねあのボタンがあって街を作ることができるんですが、たっぷり収納できるツーウェイトートバッグ、2リットルのペットボトルなんでしたら3本ぐらい入りそうな大きなトートバッグなんです。
うん、
ぜひお買い物レジャーで活躍すると思いますから、どしどしご応募ください。
はい、これ生地もすごく丈夫なのでね、
そうなんですよ、
ペットボトル3本2リットル、うん、結構重いですけど十分耐えられる素材でできております、はいはい、3色あるんですよね。
3色あるんです、うん、赤黄色青と3色ありまして、結構ね大きめなので、本当にねまあ、ペットボトルの2リットルのねボトルが3本、そしてそうですねいろいろ食べ物入ると思いますね。ぜひ皆さんあちこちに持って行かれたらいいんじゃないかと思います。
はい、番組の方針ね、どうするしと、ね、お便りをね、はい、お待ちしております。宛先はこちらになります。
おはがきお便りの場合は郵便番号 650-8580 ラジオ関西まさきあきらの地球にいいこと、ファックスでは 078-361-0005、 メールではまさき @jocr.jp こちらまでお寄せください。
はい、皆さんのご応募お待ちしております。お便りもお待ちしております。ということで、まさきあきらの地球にいいことは今日はこの辺でお別れいたします。ご案内はまさきあきらと
荻野恵美子でした。
それではまた来週、さよなら。
この番組は公益財団法人兵庫環境創造協会の提供でお送りしました。